ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。竹田邦彦です。まずは最初に皆さんにお礼を申し上げたいんですが、実は私ですね、ずいぶんいろんな人からもうコメント欄は消した方がいいって言われたことがあるんですね。それ確かにコメント欄を拒否してる、ブログなんかも多いんですね。だけど僕はやっぱり自分はどうしても独りよがりになるんで、聞かれた方とかね、そういう人からのお話を聞いて、自分も少しでも前進したいという気持ちがあるもんですから、まあ、今まで頑張ってコメント欄をずっと一緒にやってきました。いやー、この頃良くなってですね、良くなるってことは私の批判が減るなんてことじゃないんですよ。批判はいいんですが、武田の老害とかね、そんなこと聞いたって、お前は何のためにやってんだとか、それから多分これはある政党からの攻撃だと思いますが、落語界の人たちは武田の言うことに気をつけなきゃいけないよ。まあそういうその断片的でかつ何の役にも立たない。つまり我々は人生においてですね、やっぱり日本を良くしていく。自分の人生を良くしていく。自分が幸福のうちに人生を終えることができる。そういうことが目的で、まあいわば生活してるわけですね。もちろん人間は全員にお母さんお父さんがいるわけですから、家族と共に、友達と共に、そして生きていくわけですから、まあ我々はお互いに自分たちが幸福な人生を送るために努力をする。人間はどうしても欠陥がありますから、その時に後から反省することもあるし、反省しないで独りよがりで言ってても知らず知らずに他人を傷つけてしまうこともあるんですね。そういうことはやっぱり、まあ、ブログで言えばコメントを読んでですね、建設的な意見、批判的な意見、まあ、いろいろなご感想を聞いてですね、まあ、自分の心が成長していくことを感じることもできます。まあ、そういう点で最近のこの、第9系ぐらいから皆さんに寄せていただくコメント、非常に良くなりましたね。良くなるっていうか、別に良くなるってのは私を持ち上げてるとかじゃないですよ。何回も繰り返して言いますけど。ご批判でも何でも、自分の人生のことをお書きになってる方もおられましてね。それで、ああ、なるほどな。こういう人生でしたかと思うこともあるしですね。とても、有意義です。それは僕が、この第9系以降やっている我ら日本人というのをですね、私にきっかけを与えてくださったのも、やはり、選挙演説をしている時の皆さんの顔つき、拍手の仕方、不満そうな顔、そういったものの、それから終わった後私は握手するんですが、握手した時の皆さんの感触、それはまた素晴らしかったんですよね。それで、ああ、そうか、皆さんが苦しんでるのはここなんだなっていうことを、まあ、肌で感じました。まあそういうことによって我々は日々良くなるし、日本が良くなっていくと思うんですね。今日は、我ら日本人の3回目なんですけど、まずね、ご批判はあると思ったんですけど、書いたのは、月給が3万円の時と30万円の時とやっぱり違ったと。次の30年は30万円が300万円になる。せめて100万円になる。っていうことになればね、僕が選挙応援演説の時に見た皆さんの顔つきはですね、やっぱり違ってたと思うんですね。皆さんなんか一生懸命っていう感じがしたんですよ。でもちろん人間には一生懸命がいるし、人間は金によって幸福が与えられるわけじゃないんで、もちろんそれもあります。だけども、やはりね、30年間、全く同じ収入でやっていく。おまけに消費税がかかってくる。徴収金が増える。まあ、それでね、まあ、安心した生活という顔ができるかってやっぱりできないですね。それが僕に一番厳しく聞きましたので、効果っていうか影響がありましたんで。私一番最初の一番で、年収の変化っていうのを出したんですね。それからやっぱり2番目は、やっぱり真面目さだろうと。やっぱり日本っていうのが本当にこう、有色人種のうちで、ただ1カ国だけ、自分の力で独立を勝ち取ってね。そして、植民地にならなかった。植民地の生活は本当にひどいですもんね。私アジアのいろんな国に行きましたけど。本当に今でも植民地の深い傷跡がね、あります。それはもう、日本が戦争中で何とかかんとかって全然桁が違いますね。ですから本当にこう、おじいさん、おばあさん、ひいおじいさん、ひいおばあさんがね、明治の苦しい時に頑張ってくれたな、というふうに思いますね。で、それにはやっぱり、 日本人の真面目さなんですよ。もっと具体的に言えば、誠実であること。つまり嘘をつかないこと。それから恩義ですね。他人に世話になったら恩を感じること。義理っていうのは非常に概念難しいんですけど、同じようなもんですね。それから少しかわいそうな人には、慈愛の心。この三つは日本人は常にあったんですね。嘘をつかない日本人っていうのは、当時も、アジアに来たヨーロッパの人たちが、中国に行ったら騙される。日本で生活すれば騙されない。と随分多くの人が書いてますね。それが日本の評判になりました。それから恩義っていう言葉は、恩という概念。自分が世話になった人には、必ず恩を感じて、その人に対して悪いことをしないという恩という概念は、ヨーロッパ、アメリカ、中国にはないんです。単語がないんですね。契約っていう単語があるんです。この恩義という考え方ですね。それから、かわいそうな人たちどうしてもいます。その人たちに対する慈愛の心。自分がどんなに貧乏でも慈愛の心を持ってるっていうのはこれ日本人なんですね。そういうことで、それを象徴するのが東京オリンピックの入場行進だと私は思うんですね。それで、もう一つ日本に、今大きなことだけ言ってるんで、もちろんその他にもあるんですけど、大きなことから言えばもう一つ。それがここに非常に単純なグラフを貼ったんですが、日本人の犯罪に対する、もう嫌だ。犯罪は嫌だ。自分は生きてる間絶対犯罪しないぞと。ほとんどの人はそう思ってるわけですね。お天道様の下では嘘をつかない。嘘は泥棒の始まりだ。人様に迷惑をかけて人生を送るなら、自分の方が迷惑を受ける方がいい。小さい頃からお母さんに教わって、人様のご迷惑になっちゃいけませんよ。もしそういう時は自分が犠牲になりなさい。これがやっぱり日本が世界一の日本文明っていうのを持つ元になりましたしね。それから我ら日本人っていうのは犯罪をしないということが根本にあるんですね。しかしその証拠を見せろとこういう時々言われるんで、昔は殺人犯10万人あたりの殺人の数を言ってたんですね。大体世界各国の大体10分の1から20分の1ぐらいなんですね。日本は。で、今度は、ここではね、この前私これグラフ示しただけでしたけど、ちょっとそのグラフが複雑だったんで、今度もう一回そのグラフを切り取ってですね、少し大きくして、今できるだけグラフを大きく、載せていただくように、この技術をちょっとこのブログを手伝っていただいている人に頼んでるんですけども、画面いっぱいにでも、貼っていただけると思うんで、文字も読めると思うんですね。で、日本というのと、その他の先進国の平均っていうのを載せております。8倍以上違うんですね。今度はこれ窃盗とスリなんです。人のお金を盗むってやつですね。それが日本はね、こんなに違うんです。で、他の先進国ってのは全部宗教が非常に宗教心の強いところですね。で、私よく言うんですけど、外国に行きますと、外国ではやっぱり質問されますね。あなたの宗教は何ですかと。もちろん食べ物なんかも違いますしね。失礼なことあっちゃいけないっていうこともあって、外国人に聞かれます。で、普通の日本人はどうしても、いや、ちょっと宗教ってないじゃないんですけど、無宗教に近いですね、ぐらい答えちゃうんですね。っていうのは、一応家は仏教だったり、浄土真宗だったりっていうことがはっきりしてる人もいるんですけども、そうは言っても、この頃お寺さんに行って、お坊さんの説教を聞くってこともないしなとか、ちょっと反省の色もありますからね、日本人は。ですから、いや、あまり宗教は熱心じゃないんですって言ったり、無宗教ですって言ったりするんですね。そうすると、他の国の人はびっくりしちゃうんですね。え、この人無宗教なの？多くの国ですね。ヨーロッパもそう、アメリカもそうです、中東もそうですし、中国もそうなんですが、人間というのは野獣で生まれるっていう意識があるわけですね。野獣で生まれるから、そのままにしとくと、他の動物なら動物が他の動物を殺したりね。いじめたりすると。そういう人間は宗教があるから、その宗教の神様の教えですね。神様の教え。ヤファエからの信託。もしくはイエス様の教え。お釈迦様の教え。ムハンマド様の教えを受けて、それを守ることによって人間らしい、ちゃんとした人間になりますよと。そういうことになってるわけです。世界中そうなってるんですね。日本だけは教えはほとんど日常的に生きておりません。何か神様が、例えば 昔の神様いますよね。その神様がこう言われたので、私に教えてくれたので、私はそれを守りますなんていう日本人は、多分今100人に100人いないですよ。だけど、日本人は非常に高い信仰心を持って、信仰ですね。何に対する信仰かって言ったら、もちろん日本の場合は自然に対する信仰ですね。太陽があるから私たちは太陽から太陽の光、熱の恵みを受けて凍え死なないで生活してる。それから海があって海から魚も取れるので魚をいただいて食べると。命をつながると。大地にお米を植えればお米は実ってくれて私たちの命を救ってくれる。だから米を神棚に備えて拝むと。こういうようなね、自然に対する深い我々の尊敬の心。自然というのは本当に全体を助けてくれるなという心ね。これがやっぱり我々を支えてるわけですから。これは信仰なんですね。なんでかって言ったら、ここでも何回も言ってますが、宗教というのはどうしても成立には3つの条件が必要で、教祖がいること。この人が教えてくれますからね。経典があること。ここにこうしなさいと書いてある。聖書ですね。コーランとかね、こういったもんですね。仏典とかですね、こういったもんですね。それから、戒律、総括って毎日何にも宗教的な行動をやらないといけないから、例えば時々お坊さんとか行ってお説教を聞くとか、それから、お正月にはこうするとかですね、それから、日曜日、土曜日には礼拝に、教会に行くとかいう戒律ですね。まあ、その他に戒律ってありますけどね。まあ、そういったものが必要である。ところが日本はそれ全部ない。じゃあ日本人は、平気で人を殺したり、平気で嘘をついたり、平気で人の金を盗んだりするかと、全然しない。日本人が一番しない。一番しない、世界で一番しないっていうのを、このグラフでデータとして示した。約10分の1です。いろんな犯罪がありますけどね。すごくキリスト教が発達し、イスラム教が発達して、みんながそれを守ってる国のさらに10分の1です。素晴らしい国なんですね。それを日本人は自分で習得しますから。自然というのはお天道様の下で嘘つかないだって、お天道様は日本人に嘘をついちゃいけませんよって言わない。日本語話せない、お天道様はね。それでも感じることができる。日本の自然というものの中で感じることができるわけですね。それが、結局世界で宗教が一番弱いのに、信仰心が一番強くて、そして犯罪が10分の1である。という特殊な国を作ってるわけです。これがまた素晴らしいわけですね。もちろんそうですよ。私、若い頃、はじめアメリカに行きましてね。そうした時に、私30歳ぐらいでした。今から50年ぐらい前ですね。その頃、アメリカはですね、僕が行きましたら、夕方は外出しない方がいいよって言われました。私、男性ですけどね、そう言われました。当然夜になると女性は全く街を歩いておりません。その頃日本はね、もうすでに夜の9時から10時頃までは女性は普通に外を歩いてましたね。全然無防備で歩いておりました。まあそれ一つ見てもね、日本人はいい生活をしてたんですよ。それはね、夜女性が歩けないっていうだけで、それはもう社会としてはものすごく住みにくい社会ですよね。それからもちろん殺人が多い。窃盗が多い、スリが多いっていう社会も嫌なもんですよ。その頃私、外国行くのに必ず注意を受けましたね。子供に気をつけろ。左の腰かなんかに、腰のあたりにアイスクリームつけられるから。そうすると、アイスクリームつけちゃダメじゃないかなって、アイスクリームに気を取られると、左のポケットからお金を抜かれる。まあ、いうのは具体的なことを、ヨーロッパ、アメリカに行くときに必ず教わりました。そんな社会でね、過ごすのと、日本の子供が日本の大人を騙してお金を取るなんてありませんね。まあ本当にそれは生活の質、人生の質というのに非常に大きな影響があると思うんですね。今はやっぱりね、それが変わりましたね。それは日本人が日本の自然に接する機会が減ったってことあるでしょうね。まあそれは例えば東京なんかに住んでて、なんか霞が関とかね、なんかそんなところのビルの中にいたらですね、それは太陽がどこに照ってんのってもんですよ。あとは全部コンクリートですよ。ですから嘘は平気でつきますね。今度選挙が終わったばかりですけど、私が一人一人の政治家を見ると、政治家を志す人の9割は嘘をつく人です。 嘘が平気な人ですね。だから嘘が平気な人っていうのは窃盗でもスリでも何でもやります。もうその人の人生が嘘で固まってますからね。まあ具体的にどういう嘘が国会議員で誰が言ってるっつったらいつでも言えますけど、まあ、そういうことをここで糾弾しようというブログじゃありませんのでね、言いませんけど、本当に悲しい日本人になってしまいました。しかしそれは日本の自然の作り方なんかが悪いからですね。やっぱりもっと均等に日本に住んで、日本の各地方で地方なりの美しい文化があって、まあ、その中で心温かく生きる、そういう人生こそが日本人が幸福である原因であると。つまり犯罪がないとか嘘が少ないとかいうのは結果でなくてね、そういう社会に住むということによって我々の幸福が来るんですよね。まあ、そういう意味で、まあ、今日冒頭にお話しましたけど、武田の老害なんていうような人はね、その人はやっぱり不幸になると思うんですよ。周りの人のそういうことを断定的に言ってね、そして周りの人がそれを支えてくれるってことはありません。人間にはいろいろ考え方の違いがあります。だけど最低守んなきゃいけないことがありますね。それは誠実であり、恩義であり、慈愛である。そして具体的に毎日の生活では嘘を言わない。人のものを盗まない。人を殺さない。当たり前のことですよ。この日本人にとっては当たり前のことが、やっぱり世界で日本だけ、もちろん小さな国にはそういうのが残ってる国あるんですけど、大きな国では日本だけがね、我々の先輩っていうか、おじいさんおばあさん、ひいおじいさんひいおばあさんだけがね、そういう文化を作ってくれたわけですね。本当にありがたいと思います。で、我々はそれをこれから作っていかなくてもいいわけです。守っていけばいいわけですね。で、具体的には嘘つきとは付き合わない。嘘つきに引っかからない。まずはそうですね。まずは。それから、凶暴なことをやらない。特にね、女性を夜襲うなんて卑怯の塊ですよ。日本で言えば。力が弱い人を無理やり力でねじ伏せるなんていうのはもう本当にこう、あなた人間っていうぐらいですからね。ですからそういう意味で本当にこう日本っていうのは人間らしい社会だった。僕はこういう時に必ずね、いう昔の話があるわけです。江戸時代までは、旅館について自分が持ってるお金を女中に預けたら、女中はそれをお盆の中に入れるだけです。金庫なんか全然ないんです。金庫という概念がないんです。なぜかったらお盆の中にそのお金を入れるってことは何かあったら、これは他の人のお金ですよっていう、ただそれを示すだけだ。そしたらどんなに貧乏な人、どんなに食べるのに苦労してる人でもそのお金は絶対手をつけない。素晴らしいですね、日本人。からもう一つ私がよく話で、ちょっと著者が間違ってるって随分指摘が長い間あったんですけども、まあ、イザベラ・バードらしいんですけどね。私いろんな本を読んで一つずつ記録取ってるわけじゃないんで、まあ別にそれで間違っていいっつってるんじゃないですけど、まあそこら辺は許してほしいんですけど、確かイザベラ・バードがある旅館の旅籠のね、女中さん。まあ15、6でしょう。しかも小学校も行ってないですよ。ないですからね。その人が本当によくサービスしてくれたんで、イザベラ・バードが、宿を出るときに、わずかな金額を紙に包んで、これはちょっとお礼までですったら私は受け取りません。私は自分がすべきことをしただけです。お給料ももらっております。だからお金を受け取るわけにいきません。これが日本の地方の死がない旅籠の女中さんなんですよ。そんな素晴らしい国ってあります？絶対ないですよ。まあ、ヨーロッパなんかにはチップの習慣ってありましてね。サービスをしたらチップを出さなきゃいけない。日本はチップなんていうのは労働の対価じゃないんです。人間としてしなきゃならないことなんですね。こういう日本の文化を作ったと、まあ、いうことが素晴らしい。この前お医者さんとね、ちょっとある会合で偶然にお話しました。今はね、お医者さんはいろいろな点で批判されております。お金目当てだとか言われておりますが、本当に日本のお医者さんは世界で抜群に偉かったんです。全然お金とは関係なく治療をやってくれました。特に外科の先生なんかはね、手術した後は必ず病院に泊まって患者さんが夜になって急変したらいけないということで家に帰らなかった。こんなのはね、日本だけなんです。全然それによる治療費とかそういうのは来ません。人間として 病院に泊まっておられた。その話をね、その先生と一緒にしました。素晴らしい日本だった。つまり日本が有色人種でただ1カ国だけ植民地になれなかった原因を3つここで挙げたんですね。第1は、庶民が豊かになるように侍は頑張ったんです。我が藩の農民がひどい目に遭わないように。それ例外ありますよ。もうこういう時例外を持ってくる人いるんですけど、僕が言ってるのは中国の平均的な農民とか、ヨーロッパの平均的な農民に比べて、日本の農民っていうのは、それに対する支配者がどんなに心を砕いたか。これはもう世界で特別なんですよ。それを3万、30万、300万という例で示しました。2番目は、日本人の真面目さですね。誠実であり、恩義と慈愛があり、ね、そして生きていくと。それが東京オリンピックの一シーンで出てきたよ。それから3番目、今日話したことですね。宗教もないのに深い宗教心とか人間に対する愛情を持ってる。これだけ素晴らしい国だからこそ、私たちは今のいい生活があるんです。今あの我々の大人はどんどんそれを壊してる最中ですね。なんとかこの、そういういい文化の破壊を食い止めて、私たちの子供、私たちの孫にね、いい日本を送らなきゃいけない。と私は本心から思っております。で、この話はもう少し具体的な、いろいろ具体的なことを言っておられますね。経済のこと。ブログを見ますとね、コメントに書いていただいてます。それを一つずつ、私の考えできちっとご説明をしていきたいというふうに思っております。